第24回お茶の間エッセイ特選、忘れてはいけない言葉。黒岩孝子。あの頃の私は幼かった。幼さは時として残忍な言葉を迷いもなく口にしてしまう。けれど彼は私に一生胸の中に残る言葉を返してくれた。私たちは幼い頃から死体不自由児の施設で育った。彼は小児までは同級生だった。細い腕でゆっくりと体を揺らしながら車椅子を動かす。大きな瞳が印象的な少年だった。そんな彼を同い年の男子が頭を後ろに倒してからかっていた。力のない彼は自分の首ですら自ら戻すことができなかった。やめてよと弱々しくつぶやくだけで、決して怒ったりはしなかった。元に戻してあげると必ずありがとうと告げた。いつもからかわれていた彼がいつの間にか教室から消えた。病の進行で車椅子にも乗れなくなったのだ。重い障害の人たちが生活する部屋で横になって暮らす日が多くなっていた。時々会いに行くとニコッと笑って、その顔をゆっくりと私の方へ向けてくれた。小6の時、入園してきたばかりの新しい友人に私は彼の病気を教えてしまった。こともあろうに、彼女は彼の枕元に立ち、君は自分の病気のことを知っているの?と告げた。彼は一瞬目を大きく見開き、うつむくと、一息ついて微笑み。君たちは歩けていいね。そう言って、窓から見えるポプラの木越しの空を見つめた。この時から私は彼に会いに行けなくなった。15歳になった私は、ある時、職員室の黒板に書かれた彼の名前を見つけた。そして、名前の下に続く文字を見た瞬間、ガタガタと震える体を手で押さえ、込み上げるおえつに動けなくなった。病気のことは知っていた。けどこの日がこんなに早いとは思わなかった。一体いつから彼は自分の運命を受け入れていたのだろうか。私の知る限り、彼は常に静かで穏やかだった。君たちは歩けていいね。と言った彼の言葉が、君たちは生きれていいねという響きに私の心の中で変わった。命のバトンを渡され、背中を押された気がした。社会人となり結婚し、子育ても一息ついた今日、改めて彼の言葉が胸をよぎる。私も私の家族も苦しいことがあるたび、死んだ気でもう一度前を向けば何とかなる。いつも笑っていよう。そう言い合って生活している。死を選ぶことは彼に対して申し訳ない。そう心に刻み、娘たちにも簡単に死を口に出させないように育てた。近年、自殺の文字がテレビや新聞でよく見かける。そこまでに追い込まれた方の苦悩は理解できないわけではない。けど、あえて言いたい。死を選ばないでくださいと。それと、自分勝手な言い訳で人の命を無駄にさせないでください。自分の苦しみと命を天秤にかけないでください。人の死になれないでください。 ゲームの中や人生にリセットはできても、亡くした命はリセットできないことを心に刻んでほしい。大きな瞳の彼は、今生きているすべての人に言っているのだと思う。君たちは歩けていいね、と。